いつもなら、あの壁を作るっていう行為は、すごく絶対的なものに思えますよね。
ええ、そうですね。
レンガの上にレンガを積むみたいな。空間が開いているか閉じているかの二択というか、地図の上に太くて黒い線を引くように、きっちりしていて永遠に変わらないもののように感じます。
確かに、私たちはその視覚的な安心感に騙されがちなんですよ。壁を立てたらそこが明確な境界線になるって思い込んでしまうんですよね。
ええ。でも、2026年の現代において、間違った壁を立ててしまうと、数年後のオフィス移転予算が完全に吹き飛ぶほどの破壊力を持っているんです。
本当にその通りです。実際には、一度立てた壁が後になって企業の成長の足かせになったり、見えない莫大な負債を生み出したりするんですよ。
怖いですね。
今日のテーマは、単なる内装の話じゃなくて、まさに経営リスクと資産管理の最前線の話なんです。
というわけで、知識を素早く、でも深く吸収したいあなたのためのセッションにようこそ。今回の探求のミッションは、オフィスや空間の間仕切りの裏側を丸裸にすることです。
はい、間仕切りですね。
ええ。社員の生産性とか、決済の裏に潜む隠れたコスト、さらに2026年最新の補助金ハックにまでつながるビジネスの根幹を揺るがすテーマに迫っていきます。
とても重要なトピックですね。
今回ベースにするのは、パーテーションラボが公開している2026年3月22日付の最新記事です。担当者必見。オフィスを間仕切る4つの方法とトータルコスト比較。移転改装で使える補助金もプロが解説というソースですね。
はい。非常に網羅的な内容になっています。
あ、ちなみに基礎中の基礎としてお伝えしておきますが、今回のテーマ、正しい読み方は間仕切りではなく間仕切りです。
あはは、そうですね。そこは間違いやすいポイントです。
この超基本的な事実もソースにはしっかり書かれているんですよ。漢字の読み間違いで赤っちを書かないための親切設計ですよね。
ええ、大事なことです。
さて、これを紐解いていきましょう。そもそも、なぜ今、空間を仕切るという物理的なテーマが、これほどシビアな問題になっているんでしょうか？
それはですね、企業に求められる空間の機能が完全に二極化しているからなんです。しかもその比率が日々変動しているんですよ。
二極化ですか？
ええ。オープンで偶発的なコミュニケーションが生まれるスペースが必要な一方で、機密性の高いウェブ会議用の完全な個室ブースの需要が爆発しています。
ああ、確かに今はどこもウェブ会議してますもんね。
そうなんです。限られた予算と面積の中で、この相反するニーズを同時に満たさなければならないんですよね。
言ってみれば、現代のオフィス空間って、状況に合わせてアプリを瞬時に切り替えられるスマートフォンのインターフェースみたいな柔軟性が求められているわけですよね。
まさにその通りです。
なのに、物理的なハードウェア、つまり壁がそれに追いついていない状態というか、ハードのボタンが固定されているせいで、新しいアプリが開けないみたいなジレンマを感じます。
非常に的確なメタファーですね。物理的な空間というハードウェアを、いかにソフトウェアのように柔軟にアップデートできる状態にしておくか、それが担当者に課せられた最大の課題なんです。
なるほど。
ソースによると、そのアプローチには大きく分けて4つの選択肢があるんですよ。
その4つの選択肢、それぞれにどんなメカニズムがあるのか深掘りしていきたいんですが、まず1つ目は何でしょうか？
1つ目は造作壁です。業界用語では LGS とか固定壁とも呼ばれますね。
LGS ですか？
はい。LGS というのはライトゲージスチールの略で、軽量鉄骨のことです。この鉄骨の骨組みに石膏ボードを何枚も貼り合わせて、その上から塗装や壁紙で仕上げる方法なんですよ。
ってことは、文字通り本格的な壁を大工仕事でゼロから組み上げるわけですね。
その通りです。最大のメリットは、圧倒的なデザインの自由度と、極めて高い防音性、気密性です。天井から床まで完全に塞ぎ切るので、エントランスや役員室、あとは厳格なセキュリティルームには最適ですね。
なるほど。しっかり遮断できると。
ええ。ただ、複数の専門職人が入って現場で作り上げる完全なオーダーメイドなので、コストが最も高くなります。そして、一度建てるとレイアウト変更は極めて困難になります。
あなたがイメージしやすいように例えるなら、この造作壁は、オーダーメイドで建てる一軒家みたいなものですね。
ああ、わかりやすいですね。
豪華で完璧だけど、後からやっぱりリビングをもうちょっと右にずらしたいと思っても、絶対に動かせないわけだ。
ええ、まさに不可逆な選択なんですよ。そこで登場するのが二つ目のアプローチであり、現在最も主流となっている施工型パーテーションです。
施工型パーテーション。
はい。これは工場で事前に生産されたアルミとかスチール、ガラスなどの規格化されたパネルを現場に持ち込んで、レールに沿ってカチャカチャっと組み立てていく方法です。
へえ、ゼロから作るんじゃなくて、レゴブロックみたいに巨大なパーツを組み合わせていくイメージですね。
その通りです。これのすごいところは、現場での工期が圧倒的に短く済むことなんですよ。そして何より、移設や再利用、つまりリユースが可能なんです。
リユースできるんですか？
ええ。部署の人数が変われば、週末の間に一度解体して、少し広いスペースに組み直す、といったことが現実的に可能なんですよね。
それは便利ですね。ただ、規格品のパネルをつなぎ合わせるということは、どうしてもパネルとパネルの間に継ぎ目の線が見えてしまうんじゃないですか。役員室なんかだと少し安っぽく見えてしまわないか心配です。
ああ、かつてはその視覚的なノイズが逆転とされていたんですよ。でも、現在のスチールパーテーションはすごく進化していて。
そうなんですか。
ええ。継ぎ目を極力目立たせないフラットな構造のものが増えていますし、表面にリアンな木目調シートや一生性の高いフィルムを貼ることで、パッと見では造作壁と見分けがつかないレベルにまで到達しているんです。
へえ、実用性と柔軟性、さらにデザイン性まで兼ね備えたバランス型になっているわけですね。じゃあ、もっと手軽な方法はありますか？
三つ目が、ローパーテーションですね。これは天井まで届かない床に置くタイプの簡易的な釜仕切りです。
ああ、よく見るやつですね。
はい。専門的な工事は一切不要で、社員の手で簡単に移動できるのも特徴です。
なるほど。一つ目がオーダーメイドの一軒家なら、このローパーテーションはキャンプのポップアップテントみたいなものですね。
面白い例えですね。まさにそんな感じです。
パッと開いておくだけで視覚的なパーソナルスペースはできるけど、防音性や気密性はないもですよね。隣のテントのいびきや話し声は丸聞こえになるみたいな。
ええ、あくまで視線を遮る目隠しとしての機能に特化しています。そして最後、四つ目のアプローチが、オフィス家具や重機を利用する方法です。
家具を使うんですか？
はい。背の高いキャビネットや本棚、あとは観葉植物のプランターなんかで空間を緩やかに仕切るやり方ですね。
いや、ちょっと待ってください。四つ目の家具で仕切る方法って、書類を入れるための本棚をそのまま壁代わりに使うわけですから、かまし切りの追加コストは実質ゼロですよね。
まあそうなりますね。
だったら、天井ギリギリまである背の高い頑丈な本棚をずらっと隙間なく並べてしまえば、工事費もかからないし、収納力も上がるし、一番賢くて安上がりな選択なんじゃないですか？
一見すると非常に合理的なアイディアに思えるじゃないですか。でも実はそこに大きな落とし穴があるんです。
落とし穴ですか？
ええ。ソースでも明確に警告されているんですが、家具によるかまし切りには安全性と高さの制限という物理的な限界があるんですよ。
安全性ですか？
はい。日本のような地震大国において、天井まで届くような巨大で重い家具を壁に支えられずにフロアの中央に独立して並べる場合、厳重な転倒防止工事が必須になります。
ああ、そうか。床や天井にボルトで固定しなければ、大地震が来た時にその巨大な本棚の壁が社員の上にそのまま倒れてくる大惨事になるわけですね。
そうなんですよ。しかも家具である以上、ウェブや側面に必ず隙間が生まれますよね。つまり、音や光、空調の風を完全に遮断することは構造的に不可能なんです。
確かに。
安上がりだからといって、無理に家具で完全な壁を作ろうとすると、安全性という最も重要な要素を犠牲にすることになってしまいます。
なるほど。目的が防音なのか目隠しなのかということと、安全性を見余ると、安物買いの銭失いどころか、命に関わる危険もあるわけだ。
ええ、本当に気をつけるべきポイントです。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが、たとえ自社に最適なパーテーションの方法を選んだとしても、初期費用、つまり導入コストだけを見ていては確実に失敗するという事実です。
はい、そこが落とし穴なんですよ。
ソースではここでトータルコストという非常に重要な概念を突きつけてきますよね。
ここで非常に興味深いのは、退去時ではレイアウト変更時にギアを向く現状回復費用の見えない罠なんです。
現状回復費用？
ええ。オフィスを借りた当時の何もないまっさらな状態に戻すための工事のことですね。例えば、一番重厚感のある一つ目の造作壁を選んだとしましょう。初期費用が高いのは当然ですが、本当の恐怖は退去するときにやってくるんですよ。
つまり、建てたものを壊すときのコストですね。具体的にどういう計算になるんですか？
造作壁を解体すると、大量の石膏ボードや鉄骨の廃材が出現します。 これらは産業廃棄物として処理しなければならないんですが、昨今、産廃の処分費用は環境規制もあって年々高騰しているんです。
うわあ、それは痛いですね。
さらに厄介なのが、造作壁は天井や床にがっつりと固定されているため、取り外した後に天井のボードや床材が大きく破損してしまうんですよね。その補修費用、あるいは全面張り替えの費用が莫大な金額に上るんです。
買った時の値段より捨てる時の手数料の方が高くつく粗大ゴミみたいな状態ですね。数年後の移転計画で予算を組もうとしたら、解体と補修だけで数百万飛んでいくなんて悲劇が起きかねない。
よくある話なんですよ。一方で先ほど主流だとお伝えした二つ目の施工型パーテーションはどうでしょうか。
はい、レゴブロックの方ですね。
こちらは最初から組み立て、解体を前提とした構造なので、解体作業がスムーズで、産廃の量も劇的に少ないんです。天井や床へのダメージも、ビス穴をパテで埋める程度の軽微な補修で済むケースがほとんどなんですよ。
しかも、規格化されたパネルだから、解体した部材を次の新しいオフィスにそのまま持って行って、また組み立てて再利用することもできるんですよね。
そうです。つまり、施工型パーテーションは単なる消費される内装ではなくて、持ち運べる資産になるわけです。
資産ですか？
ええ、廃材を減らして再利用することは、今の時代、SDGs の観点からも企業価値の向上に直結します。
なるほど。
あなたがもしオフィスの責任者だとしたら、目先の導入費用の安さだけで、数年後の莫大な解体費用を見落としていないか、ライフサイクル全体で見れば、施工型パーテーションはトータルコストにおいて圧倒的な最適解になり得る理由がここにありますね。
導入費、運用時のレイアウト変更コスト、そして退去時の現状回復費、出口戦略まで含めたトータルコストでプレゼンしないと、優秀な担当者とは言えないわけですね。
その通りです。
ただ出口戦略での節約効果は分かりましたが、現実問題として壁を建てるための初期費用という一時的に出ていくお金の負担が経営者や担当者の頭を悩ませる最大のハードルですよね。
ええ、なすすがいなくそうです。
この初期のキャッシュフローの痛みを劇的にわらばげる方法はないんでしょうか？
そこで強力な武器になるのが国や自治体の補助金・助成金という外部資金の活用なんです。ソースでは空間デザインに活用できる5つの主要な制度が紹介されています。
5つもあるんですか？
ええ。でもこれらは単なるリストではなくて、企業が抱える課題の性質によって使い分ける必要があるんですよ。
ぜひその使い分けのメカニズムを教えてください。
まず大きな柱となるのが、現代の働き方とデジタルトランスフォーメーションに関連する補助金です。代表的なのが、働き方改革推進支援助成金と2026年度から新設されるデジタル化 AI 導入補助金ですね。
デジタル化 AI 導入補助金ですか？
はい。前者は従業員の労働環境改善や生産性向上が目的なので、例えば集中して業務を行えるウェブ会議用の防音パーテーション導入などが対象になり得ます。
ちょっと気になったんですが、2026年新設のデジタル化 AI 導入補助金ってソフトウェアやクラウドサービスの話ですよね。どうして物理的な万事切りがデジタルや AI の補助金につながるんですか？
そこがまさに現代のオフィス設計の肝なんですよ。
と言いますと、
現在の生成 AI やクラウド連携ツールって音声認識による文字起こしとかリアルタイムの自動翻訳、アバターを介したビデオ会議など音声のインターフェースを多用しますよね。
ええ、よく使います。
数十人が同じフロアで同時に AI に向かって話しかけるオープンオフィスを想像してみてください。
ああ、なるほど。ノイズが混ざり合って AI の音声認識も機能しなくなるし、情報漏洩のリスクも跳ね上がりますね。
そうなんですよ。つまり AI やデジタルツールを真に活用するためには、音を遮断できる物理的な個室空間、つまりパーテーションの整備が絶対的な前提条件になるわけです。
だからこそ、デジタル環境整備の一環として、防音ブースや万仕切りの施工が補助の対象として認められるケースがあるんですね。
ええ。デジタルを活かすための物理的なハードウェア投資という理屈ですね。
ちなみに、ソースを見ると、この AI 導入補助金、2026年度の募集は3月30日から開始予定とありますよね。
はい、そう記載されています。
今日がこの記事の公開前日の2026年3月21日ですから、もう来週じゃないですか。悠長に構えている暇はないですね。
ええー、スケジュール感は非常にシビアです。そしてもう一つの大きな柱が意外に思われるかもしれませんが、エネルギー効率化に関する補助金なんですよ。
エネルギー効率化。
はい。省エネルギー投資促進に向けた支援補助金などが該当します。
これも不思議ですよね。 壁を作ることがどうして省エネにつながるんですか？
熱力学の観点から考えると非常にシンプルなんです。数十人が入るだだ広いワンフロアのオフィスで夜遅くに3人だけが残業しているとしますよね。
ええ。
壁がなければその3人のために巨大なフロア全体の空調をフル稼働させなければならないんですよ。
ああ、なるほど。パーテーションで空間を適切に区切っておけば人がいるエリアだけをピンポイントで冷暖房できる。
そうなんです。空間の体積を区切る設計思想そのものが空調負荷を下げる省エネ対策として評価されるんですよね。高効率な空調設備への更新とセットで申請することで大きな効果を発揮します。
よくできた仕組みですね。
これら以外にも特定の地域への移転を促す地方自治体の企業立地促進移転補助金や革新的な事業に必要な設備投資を支援するものづくり補助金などがあります。自社のビジネスモデルや所在地によってアクセスできる隠し資金は変わってくるんですよ。
自社の課題が DX なのか、省エネなのか、地域貢献なのかによって適切な補助金の扉をノックする必要があるわけですね。ただ、補助金って手続きが面倒で途中で失敗する企業も多いと聞きます。
ああ、これは重要な問いを投げかけていますね。補助金の世界において担当者が絶対にやってはいけない致命的な落とし穴があるんです。
何でしょうか？
それは交付決定前に業者と契約や発注、支払いをしてしまうことです。
つまり、もうすぐ補助金が下るはずだから、とりあえず先に工事を進めておいて、後から領収書で清算しようというフライングですね。
ええ。それをやってしまった経費は、どれほど素晴らしい計画であっても一切助成されないという絶対的なルールがあります。必ず申請して、決定通知を受け取ってから発注と着工を行わなければなりません。
なるほど。順序が命なんですね。
はい。また、補助金は基本的に後払い。つまり、清算払いのシステムなんですよ。工事が終わって、実績報告をした後、数ヶ月後にお金が振り込まれるため、一時的には自社で全額を立て替える必要があります。
補助金がもらえるからといって、手元の現金がゼロの状態で走り出すと、黒字倒産のような資金衝突を起こしてしまうと。金融機関のつなぎ融資などもセットで準備する計画性が求められるわけですね。
ええ、まさにその通りです。
つまり、これってどういう意味なんでしょうか？今回のソースから浮き彫りになったのは、空間作りは作って終わりの単なるお買い物ではないということですよね。
はい。
初期費用だけを見るんじゃなくて、将来のレイアウト変更や退去時の莫大な原状回復、参拝リスクまでを見据えた施工型パーテーションのライフサイクルコストを計算する。
ええ。
そして自社の課題に合致した補助金を事前申請という厳格なルールを守りながら活用して、初期のキャッシュフローを乗り切る。これらすべてを統合した戦略を持つことで初めて空間のトータルコストは劇的に最適化できるということですね。
本当にその通りです。空間という物理的な資産をいかに柔軟に、そして先を見据えて賢く管理するか、それが現代のビジネスの機動力を決定づけているんですよ。
あなたにお伝えしたいのは、たとえあなたがオフィスの移転担当者でなくても、この思考法は非常に強力な武器になるということです。
ええ、汎用性が高いですからね。
導入時の目先の安さだけでなく、運用コストや最終的に廃棄変更するときの出口戦略のコストまで含めたライフサイクル全体で物事を評価する。これって車の購入とかマイホームのリフォームとか個人の大きな買い物や人生のプロジェクト管理にもそのまま適用できるメンタルモデルですよね。
全く同感です。
出口戦略のない投資は、それが壁であれ車であれ危険だという普遍的な教訓ですね。
ええ、空間も人生の選択もつながっていますからね。最後に少しだけ想像してみてほしいんです。
何でしょうか？
2026年の今、デジタル化、AI 導入補助金が新設されるなど、私たちの業務空間はどんどん仮想空間へ、デジタルへと拡張していますよね。
そうですね。
AI や VR がさらに進化して、物理的な場所を問わず、アバターを通じて誰とでもシームレスにつながれる世界が日常になりつつあります。
ええ。ゴーグルを一つ被れば、カフェでも自宅でも、そこがたちまち最先端のオフィスになる時代です。
そうなると、逆説的ですが面白い未来が見えてくるんですよ。
面白い未来。
仮想空間が無限に広がり、いつでも誰とでもつながれるノイズに満ちた世界になればなるほど、わざわざコストと物理的な素材を使って間仕切りを作り、完全に外部から遮断された静寂で孤独なリアル空間を持つこと自体が、
はい。
未来のビジネスにおいて、究極の贅沢やステータスシンボルになるのかもしれないということです。
それは深い洞察ですね。いつもなら単なる境界線や絶対的なものに思えていた壁。それが、組み替え可能な流動的な資産へ変わり、ついには無限につながるデジタル世界の中で、 自分らしさと集中力を保つための究極の贅沢品へと意味を変えていくわけですね。
ええ。そう考えてみるとワクワクしませんか？
ええ。次にあなたがオフィスや街角で壁や間仕切りを見たとき、そこに見えるのはただの遮蔽物ではないはずです。そこには、その空間の持ち主がどんな未来を選択し、何を大切に守ろうとしているのかという、無言のメッセージが込められているのかもしれません。
本当にそうですね。
あなたは、自分のためにどんな空間を仕切りますか？それでは、今回のセッションはここまでです。次回もあなたの好奇心を刺激する探求でお会いしましょう。